皆さんこんにちは、ミレイズの庭田です。ミレイズラジオのサブチャンネル One Thing and Another です。今日はですね、サンフランシスコから投資先リトリート社の CEO の山田さんに来てもらっています。
あ、よろしくお願いします。山田です。よろしくお願いします。
なんか、はい、山田さんがもうメディアとかにすごい出てて、
いや、はい、はい、そうか分かんないですけど、
結構やっぱり以前ね、あのミレイズラジオのこのサブチャンネルじゃない方で、
はい、
登場してもらった時はもう社名も違ったし、はい、サービスも全然違うですよね、うん、
まさにそうですね、
うん、
確かにあれ2年前とか3年前とかだと思うので、そうですね、事業も会社も変わりました確かに、
はいはい、それが2020年に確かもうアメリカに行っておられて、
はい、
ミレイズのフォームから応募していただいたん
だと思
いますね。
その時にそうですね、出資していただいて、で、まあ、あのエンティティ自体はずっと一緒なので、うん、で多分その資金調達自体が今まで過去3回やってきていて、で多分その3回とも入れていただいた入っていただいたっていう、はい、もう自分にとっても頭が上がらないぐらいの、
いやいやいや、
ありがとうございます、はい、
山田さんの不屈のやっぱり態度に、なんていうの、姿勢っていうのはやっぱりミレイズのね、投資家のコミュニティの中でもやっぱりみんな見てると思うんですよね。
ありがたいです、うん、本当に
本当に、
もうでも本当ミレイズさんにかなり支えられて、まあ、自分とかその 3回って言ったんですが、事業変わってるみたいにやっぱ結構暗黒期じゃないですけど全然プロダクトないみたいな時も本当に岩田さんとか札さんが、まあ、かなりこう相談乗ってもらったりとか、まさに結構事業ない時にすごい一番助けていただいた VC ってもう本当ミレイズだなっていうのがすごい自分の中であるんで、はい、もうめちゃくちゃ、はい、まあ、あのミレイズさんとのもう3年間でしたねって思います。はい、それくらい、はい、めっちゃ感謝してます。
まあ伴走できるのは、はい、あの投資家身寄りに尽きるんですけど、
う
ん、
そうですね、はい、確かに
最初 の私たちがね投資した時から、うん、あの事業変わったんですけど、まあ、その話もあのこの後していただきたいんですけど、そもそもその前になんか50個ぐらい、
あ、そうですね、
プロダクト作っては試しを繰り返していたじゃないですか、
はい、
だからそもそも自分たち、まあ、僕らの気持ちとしても、まあ、山田さんってそういうスタイルだし、うん、まあ、そういうスタイルがやっぱ起業家には向いてんのかなと思ってるんですよね、もともとね、一個のことなんか信じて、うんうん、まあ言い方でいろいろ変わるんですけど、うん、なんかそれにこう一途に頑張るっていうとポジティブですけど、うん、こだわりすぎて、うん、まあ、マーケットもコンピューターも、うん、ニーズも、まあ、パンデックみたいなことも起きるし、うん、変わっていくじゃないですか、
うん、
でやっぱりそれが自分が思いついた時から時間が経ったら変わっていくのが普通だから、
うん、
どっちかっていうとそのフレキシブルにアジャストして、
うん、
だけどなんかこうビッグなものを作ろうみたいな、そのいう姿勢が大事かなと思ってたんで、
はい、
まあ、そういうで これからもういっぱい作ってきた山田さんがそれまでもあのこっちの方がいいって言うんだったらもう全然多分そっちだろうなって思ってました。
そうですね、そういう意味ではすごい信じていただいて、まあ、かつやっぱりその伴走ってさっきの話もあったみたいに結構自分とかアメリカなんで結構そのなんでしょう、あんまり日本の投資家さんも入っていただいてもそんなになんかコミュニケーションのってそんなに多くはないんですけど、結構岩田さんが毎週こうオフィスとかでこうオフィスアワーとかやってる時はほぼ毎週行って結構いろいろ相談乗ってもらってたので、それがすごいやっぱありがたかったっていうのはありますね。でもそうですね、うん、
なんかそうなんですよね、あのそう言っていただけると嬉しいんですけど、もう僕たちもハンズイフっていう、うん、あのスタンスでやってるんで、こうどんどんどんとか言っていくわけじゃないんですけど、うん、まあ、あそこに必ずいるよみたいな、
うん、
もの場所は作ったり、その相談来たら速攻で答えるとか、うん、まあ、そういう体制を気にしてるんでね、うん、なんかそれはよりどころになってくれるといいなとは思ってますけどね。
いや、めちゃくちゃ感謝してます、うん。
最初の、
はい、
今リトリート、
はい、
これ何度も言っとかないとね、社名はリトリートっていう、
はい、
はい、会社なんですけど、
はい、
あ、その前はリモートアワーっていう、
はい、
でこれもリモートアワーも相当評判良かったじゃないですか、
うん、
アメリカのアクセラとかもすごい採択されてて、
うん、はい、
はい、いけるなって ていう。
あの、いや思いましたね、結構やっぱあの時はあの時で、まあもうこのプロダクトと骨を埋めるぐらいの気持ちでいたんですけど。そうですね、でも、まあ、やっぱリモートは簡単に説明すると、Zoom のスケジュールしないバージョンというか、まあ、その結構オフィスの中だとなんか気軽にこれなんかこの進捗どうなってるとかお話できたんですけど、まあ、パンデミックでリモートワークになった時にそういうコミュニケーションがまあ、難しくなったので、まあ、今だとこうスラックのハドルとかあるんですけど、うんうん、まあ、それにかなり近い、まあ、個人バージョンというかで作ってたのが、まあ、リモートワークだったんですけど、まあこうパンデミックも、まあ、収まってきて結構コール系のサービスがちょっと収縮しつつあるっていう状況の中で、まあ、なんか自分が、まあ、そうですね、やっぱリモートワーク自体はすごいなんかアイデア自体が画期的で、まあ、良かったんですけど、結構そのトレンドには乗ったんですけど、まあ、なんかすごいなんかマーケットをなんか覆すほどのなんかその何ですかね、その根拠があったっていうサービスがなかったって途中で気づいて、うん、でなんかそのタイミングで結構チームとかの士気も下がってチームも結構解散したりとかもあったので、まあ、その時にまずピボット決めたのがありましたね、うんうん、リモートの時は。
そうですね、もう著名エンジェルのジェイソン・カラカニスとかも、
う
ん、
そうですね、
も
う
なんか大好きでしたね、だったし
未だにリモートはやってると思ってるぐらいの印象ですからね、ジェイソンは。
そうですよね、うん、そんなに気に入ってんす
めっちゃ聞いてましたね。
いやでも本当、うん、ありそうでなかったっていう感じなんですよね。
そうですね、うん、結構まあそうです、クリエイティブなサービスではあったかなっていうふうには思いますね、うん、
なんかまあ言ってみるとなんかウェブのバナーをクリックしたらもう電話が かけられるみたいなね、
うん、
そんな感じなん で、
ね、まさに電話に近いなっていうのは感じますね、うん、いやでもあの時は確かにちょっと天狗になってましたね。
そう
やっぱ50個ぐらいやっぱプロダクト作って全然ダメだったけど、うん、やっとこうなんか本当にすごい、ジェイソンだけじゃなくて、うんうん、まあ、トレロのファウンダーとか結構著名な VC とかがみんななんか連絡とか面白いみたいに言ってくれたんで、まあかなりまあちょっとこう天狗というか、まあなんかやっとなんかプロダクト見つかったみたいな気持ちだったんで、うん、だ本当にあの時はまさかプロダクト閉じると思わなかったですね、うんうんうん、まあ、当たり前ですけど。
そうですね、いろいろターゲットセグメントを変えたりとか。
そうですね、うん、いやすごい検証しました、ね、もう諦めたくなかったんで、
ね、業界を一個一個調べてとかやってましたよね。
やってました、めちゃくちゃ検証しました、いろいろ。
不思議ですよね、いまだになんかあってもおかしくない、確かにジェイソンじゃないですけど、
うん、まあなんか
するけど、
なんか似たような、 なんかサービスやる人から連絡来たりしますね、たまに。なんかリモーター探しててなんか、うん、今似たようなサービスやろうと思ってるんだけどみたいな連絡受けるんですけど、まあ、確かになんかもうちょいユースケースがなんかもう確かにもうちょっとあったのかなとも思わなくもないっていうのはありますね、うんうんうん、なんかもうちょいセールスとかによっていくとか、うんうん、そうですね、ただまあちょっと自分のあの時のリソースだとちょっと
も、うん、
そうですね、
いろいろあるよね、
うん、
まあ、でもコネクティングドッツですから、
まあそうです
ね、もしかしたら今の事業でアップセルでホテルに、
ああ確かにできるかもしれないそっか、確かに
ですよ、ね、
やってみたいですね、うんうん、
で多分はまあ暗黒の時代というか、まあ、人もね、はい、チームがあったのに一回も一人になっちゃいましたもんね、
う
ん、
そうですね、うん、いや結構きつかった、
カナダに行ったりいろいろなんか行ってんなとか思いながら、
あ、ありがとうございます、そう瞑想期ですね、
人採用しにカナダに行ってきますとか、
なん
か言って
たから、うん、そうなんですよ、いやもう本当に
大変だったね。
そうですね、本当にあの時は何が正解か、まあ、今思うとなんかすごいいろいろしてたなと思うんですけど、うん、そうですね、はい、やりました、確かに
迷
走してましたね。
でもやっぱりこのリトリートは、まあ、きっかけは何だったんですか。
リトリートですか、
はい、
でもそ
まずね、はい、ちょっと会社の何をどういう誰の何を解決する、
あ、そうですね、はい、リトリート自体は、まあ、今、まあ、私もあのアメリカでメインでマーケットでやってるんですけど、まあ、リモートチームに向けて、まあ、オフサイト、まあ、日本でいうとまあ社員旅行が多分近いんですけど、うん、のなんか企画とか、まあ、その実施のお手伝いみたいのをするっていうのを、事業として提供させていただいてます。でまあ、なんかまあ背景としては、まあ、そのリモートアワーとかでも同じなんですけど、リモートワークがすごいやっぱり増えてる中でオフィス持たない会社がめちゃくちゃ増えてるんですけど、まあ、それなんか日本でも結構そういう動きはコロナ後も多分できてると思うんですが、まあ、そういったまあ彼らに対してまあ、オフィスがなくてもやっぱり集まる機会ってすごい必要っていうのが、まあ、 あって、でなので、まあ、そういった中でその社員旅行っていうのは今あの注目を集めてて、そのただ企画をするのが結構大変で、なんかそのなんでしょう、まあ、ホテル取ったりもそうですし、フライトマネジメントしたりとかアジェンダ作ったりとか、まあ、そういう大変なのをなんか我々が、まあ、そのロジスティックのパートからあの支援するっていう授業をやってます、はい、
それ、はい、まあ、多分今聞けばねすごいこうペインだなと思うんですけど、
はい、
どこで気づいたんですか？
なんかもともとあのあれですね、あの自分の本当に知り合いの会社が結構困ってたのが本当は最初だったんですよ。あのリモートの会社でリモートチームで結構オフサイトのプランニングを今 CO がやってて、うん、CO がなんかこんなことになんか時間をなんか何十時間もかけてるのがもったいなすぎるリソースがっていうのを話してて、でそこでまあペインに気づいたっていうのが一番最初で、でまあその他はでもその後なんかその、まあ、そこで決定しないで、まあ、自分がその HR とかリモートワークに今会社が携わってる人たちに対してすごいインタビューを本当に多分150件ぐらいして、でその中でやっぱオフサイトが一つすごい、まあ、あのオフサイト以外の課題も聞いたんですけど、まあ、その中でオフサイトがすごいやっぱりその自分たちの事業からかけ離れてて、しかもなんか結構お金の匂いがするというか、まあ、そういうペインだったなっていうのがあって、もうこの事業に参画するっていうのを決めたってところはありますね。
確かにね、僕はずっと外資系企業で働いてたんで、
はい、
オフサイトミーティングって多かったんですよね。なんか都内にいてもやっぱりどっかのホテルのバンケット借りてやったりとか、まあ、1日1泊都内でとかもあるし、あと社員旅行っていうものを結構社員旅行リトリートみたいなものをやっぱ外資系すごい大事にしてますね。
そうですよね、うん、確かに。
でやっぱりそこで、社長も本当に新入社員みたいな人とこう触れ合う機会だったり、その入ったばっかりの末端の人たちも、あの会社の方針を聞いてまた日常業務に戻った時にやる気がすごい増したりとか、まあ、僕自身もやっぱりスカイプの時にあのエストニアまで毎年あの極寒の真冬にやってたんですけど、もうあの全然変わりますよね、参加するとやる気がすごい必要なもんだなと思っていて、で、まあ、日本だと、ま
あ、
なんか慰安旅行みたいな、
ど
っちかっていうと仕事ではなくて、まあ、本当にこう旅行になっちゃったりとか、
はい、
まあ、ちょっとあの経営陣はねなんか研修合宿みたいなことはやったかもしれないですけど、なんかそれともちょっとまた違うんですよね、なんかね、
確かに
それが、はい、ニーズがあったと。でもう一つ思ったのが、やっぱりパンデミックで、まあ、コロナが流行ってしまって、あのオフィスをね全員が入れるようなオフィスをみんな持たなくなったんですよね。だ部分的にさ、あの出社はしますけど、まあ、リモートも OK よみたいなところがもう大半ですよね。
採用やっぱりパンデミックの時に結構世界各地でやったみたいなのが大きくて、そうなってくるとやっぱパンデミックあとじゃあオフィス借りる会社も少なく、まあ多くはなかったんですけど、まあったとしてもやっぱその人たちがじゃあその何でしょう、そのヨーロッパとかからニューヨークの会社に出勤できるともうとても無理なので、まあそういった中でやっぱりそのそうですね、オフィス縮小してっていう傾向はあるなと思います。
ただやっぱりオンラインだけだとあの、はい、チームワークとか、まあ、チームビルディングとかに難しさがありますと。で、かつオフィスを手放した、まあ、縮小したことによる、まあ、資金が浮いたという予算が、
そうですね、
ところが
そこは大きいかなと思いますね。
でそれをなので、普段はリモートでいいけど、顔を合わせる機会をもっと頻繁に、
はい、
まあ、かつ今までよりなんならもっとお金をかけて、あのプランナーとか入れたり、あの豪華なホテルにしたりとか、リゾート地でやったり、観光とかね、多い
って言ってました。観光多いですね、はい、
そういうふうにちょっとお金の使い方がオフィスの家賃からリトリートに使おうみたいな流れがちょっとあったってことですかね。
そうですね、確かになんかその明確なじゃあ ROI はっていうのも我々も結構聞かれたりするんですけど、やっぱり会った前会った後で全然やっぱチームビルディング、まあ、やっぱミーティングとかそのメインになるので、そのあたりやっぱ波長があったりとかコミュニケーションがすごい疎通になったりとかっていうようなことはすごいやっぱ大きいということで、やっぱ継続されるお客様がすごく多いですね。オールハンズ1年1回やってたところも1年2回やるようにしたりだとか、まあ、そういった回数とかその規模とかどんどんこう大きくなってきてるなって感じしますね。
絶対効果あると思いますね。やっぱスラックの 返信スピードが上がったりとか、
あー分かります、そうです
ね、あの人だったらとかね、知らない人からだとちょっと
コールちょっとしじくいとかも全然それでしやりやすくなったりとかありますね。
顔が浮かぶっていうのは大事なことですよね、文字を見て。
やっぱあとオールハンズすると、うん、その普段ってエンジニアの部署とマーケティングの部署ってもう全然関わらないというか、うんうん、話すこともないんですけど、やっぱそういうところで結構あのオール、あの実際にオフサイトで会うことによって一緒にご飯食べたりとか、はい、あとかこう顧客の像の話とかをしたりとか仕事の話もするので、その分やっぱりそのお互いにやっぱ会社理解度が多分高まったりとか、うん、部署間でのコミュチームビルディングといいますか、そのコミュニケーションも今後こう疎通になるっていうのはあるなと思いますね、
うん、そうですね。それはもう非常に今後もさらに、うん、あのニーズが増えていくんだろうなと思うんですが、
はい、
あのここでちょっとその立ち上げ期ですよね。さすがにね51個目も
ダメだったんですけど、52個目ですよ50以上やったかもしれないですけどね本当もはやあの50はキレいいんでそういう話してますけど、
そうそう、
ね、はい、多分70個ぐらいやってますけど、はい、
そうね、だからさすがにそのね、このリトリート自信はあるものの、うん、金脈だとちょっと思ったけど、さすがに山本さんもプロダクトをいきなり作り始めなかったじゃないですか。
あ、そうですね、
これがね、うん、なんかもうみんな知ってほしいなっていうか、もう王道なんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、
まあ、もう古くはね、ザッポスから始まる、はい、まあ、
そうですね、
MVP、
いや本当そうですね、いやもうそのさっき言ったインタビューの最中に何社目かなんかでもう今オフサイドプランニングしてるみたいな会社があって、で結構本当今だるいから誰かにやってもらいたいっていうので、じゃあそれ自分全部あんたがやってる人全部やるわって言ったんですよね。でそこから始まって、まずそのもうエアーテーブルで旅程表作って、もう
便利屋みたいなもん
ですよね。あ、そうですね、本当にそうです。それでもだからプロダクト作らずに本当そのそうです、エアーテーブルでもう3日間ぐらいのスペインのセベールってとこの3日間の旅行バーって予定表作って、でまあ当時はオールハンズじゃなかったんで、まあ多分なんか部署ミーティングみたいな感じだったんですけど、それのもうあの20人ぐらいのもうブッキングドットコムで撮ったけど20人結構多かったから電話とかかかってきて、で電話とか自分でしてヨーロッパ電話したりとかして、でなんならなんかちょっと支払いがどんどんこうのって結構揉めたりもして、それなんかまさかエンジニアの自分が電話してそんなことするんだって思いましたけど、まあやりましたね、はい、やったな
って。でもちゃんと払ってもらった、
はい、そうです、それでそこで初めて売り上げ立ったので、うん、まあ、その利益は出さなかったんですけど、うんうんうん、まあ、うち経由っていうのをやってもらったんで、うんうん、それで売り上げ立ちましたね。
そうですよね、うん、でしかも添乗員もしてるんですか。
あ、添乗員、そうですね、添乗員します。
ついてって写真まで撮ってましたよね、
はい、そう、それはめちゃくちゃやりました。それそうですね、本当今年もやりましたし去年も、
うん、
まあ、今年結構メインでうちのチームが結構できたので、まあ、自分はほとんど行かなかったんですけど、うん、まあ、去年とかはもう本当に立ち上げ機ほぼ全部オフサイド自分が行って写真も撮って、あと何ですかね、いろいろなんかそのホテルがミスするんでホテルのお手伝いしたりとか、あと掃除ミーティングルーム掃除したりとか、なぜか自分がするみたいなのとかやったりしましたね。
結構でもその中で出席されている社員の方とか、
うん、
マネージャーの方と仲良くなって、
そうですね、
ヒアリングがいっぱいできたって言ってました
よね。あ、そうですね、それがすごい良かったですね、うん、やっぱりその後やっぱりリンクトインがつながって、うん、まあ、その場でもそうなんですけど後日ミーティングをそれぞれ設定してもらったりとか、うん、あとやっぱりその自分たちのターゲットとしてるカスタマーが、まあ従業員50人以上とかのシリーズ A とかシリーズ B のお客さん多いんで、まあ、そういったところの会社の社長さんって結構まあ、結構コネも多かったりするんで、そこ仲良くなったりとかはしたりしましたね。
うん、すごいっすよね。で、うん、プロダクトをいよいよ作ろうっていう後からですよね。
で
これは多分 PMF しそうだということで、
そうですね、本当書き始めたのサービス開始してから本当多分まずそれも早かったと思いますけど1、2ヶ月後とか多分にコード書き始めて
くらいですね、うんうん、
LP はありましたけど、
うんうん、
はい、
うんうん、LP があるから、
はい、
あたかもプロダクト
みたいな、あるかのように見せてましたね。めっちゃ、はい、
実際は社長が
実際もう、はい、自分一人でやってたんでそうですね、立ち上がりましたね。
そうですよね、はい、でどういう機能から、まあ、優先的にインプリしてったんですか。
でもやっぱホテル周りは結構かなり早かったと思いますね、うん、そのやっぱりお客さんが最初そのホテルにを探すっていうのが一番最初のアクションなので、本当になんかお客さんがその まあ、ペイントしてるもそうだし、その最初にこう何やってるか、そのカスタマージャーニー通りに作ってったので、うんまあ、そこすらもなんか最初のノーションとかでやってって、ノーションでやりきれないところから結構あのそうですね、あのプロダクトにしてったみたいなところはありますね。ちょっと何からやってきたかちょっと結構いろいろ試したりして、もうそれでも崩したりしたんで、結構なんかどっから作ったのかなぐらいですけど、まあ、GitHub 色分かるかもしれないですけど、はい、
結構あのそうですね、あの一気通貫で、ね、やるところが大事なんですよね。
あ、そうですね、うん、確かになんかうちはそれをすごくやっぱり売りにはしてますね、うん、そのもう最初のディスティネーションを決めるところから、うんまあ、ホテルもそうだし、フライトもそうだし、アジェンダもそうだし、まあ、最後もついてくってところまで、うんうんまあ、全部やりますみたいなところは、なんかその相手がもう一切気にしなくていいって、ハンズオフでできちゃうぐらいのものを作るっていうのをやってますね。
と、うん、いうことは、フライトもやるんですか？
あ、フライトやってます。うん、フライトは、そうですね、ダッフェルっていうあの API を、フライトの、なんかフライトのストライプみたいなのがあって、多分あれです、アトミックを入れてるんじゃないかな
と思うんですけど。
あ、本当
ですか？はい。チェックしてみよう。
はい、結構面白いです。
面白い。
はい、そことも相当うちは結構やってるので、うん、はい、
面白いな、その会社も面白いですね。
そうなんですよ、航空券のそう API で、はい、すごく簡単に航空券を取れる感じですね。
そうなんですね。なんか今まであのやってきて、なんか不満とかこうした方がいいとか、そういう要望みたいなのも ありました？
不満、ああのお客さんがうち、私たちですね、うん、
まあ、両方ですから、参加してる社員の人と、まあ、実際のお客さん、その人事とか。
そうですね、はい、いや、フィードバックやっぱりもうたくさんありますね、やっぱりその特にやっぱり、まあ、そのちょっとこう、まあ、ホテルのところってマーケットプレイス的要素があるんで、うんうん、ホテルに対する苦情がやっぱ我々の苦情になっちゃうっていうのは結構きついですね。ホテルのレスポンス遅いとかだと我々のレスポンスが遅いっていうふうに見られちゃうので、そのあたりが結構すごい、どんなに気払ってても結構厳しいなって思ってて、まあなのでまだ今とかは本当にそのホテルとの関係性とか、その第三者ベンダーとの関係性すごい強くしてますね。そうすればそこが解消できていくと思うので、
まあ、ホテルの人がいかにね、このプラットフォームでたくさんリードが取れてるかってことを
そうですね、
もっとね認識して、まあ、もっと言うとその担当者じゃなくて経営レベルで、
うん、
あの理解してくると、まあプライオリティも上がってきてよくなるのかなと思いますけどね。
そうですね、いや本当に、はい、結構なんか、まあ結構うちはなんかあるブランドと結構ホテル仲良くて、うん、そのブランドの、まあ、ナショナルコンタクトというか、まあ、ここ西海岸全部見てるみたいな人とかと結構仲良くて、うんうんうん、まあ、この前こうサンディー会いに行ったりとかしたんですけど、からその人とかもなんでしょう、すごいやっぱり協力的で、やっぱそういうところとやっぱ仲良くなるとすごい他の案件とかも全部スムーズになるし、あと結構いろんな情報教えてくれますね。だから他お前らの競合こういうことやろうとしてるかもよみたいなとか、もう結構これ言えるか分かんないですけど、はい、言えないですけど、はい、結構いろんな結構いい情報教えてくれるんで、そこがやっぱりなんか、まあ、思いましたね。なんかうちらって我々結局プランナー側を向いてたので、すごくそっちに対してはすごくなんかあのちゃんとなんかメールもなんかすごいしっかり親身対応してたけど、ホテル側って結局ベンダーだったんで、あんまりこっちも力入れてなくて、結構オートメーションメールとかで結構対応しちゃってたんですけど、なんかちゃんと彼らと向き合うと彼らの方がやっぱりすごい情報持ってるので、そこをすごいなんか向いたのはこの半年すごい良かったことです。ちょっと話はそれちゃうんですけど、はい、
面白いですね。なんかちょっとぜひね、第2弾も撮りたいなと思って、
あ、まあ、
次の話ではやっぱり日本人としてね、アメリカで勝負してるっていうこと、はい、まあ、仲間も増えてきたと思うんですけど、はい、まあ、そんな話をちょっと後の回で撮りたいなと思うんですけど、まあ、今回はこのリトリートというものにもう少しお話聞きたいんですけど、
はい
はい、今ビジネスとしてはどういう状況だと思ってますか？
そうですね、今はまあなんか立ち上がりはしたなっていうところはあって、うん、っていうのがやっぱり一定のお客さんがいて、一定のトラクションがあってっていうところまでは来て、ただやっぱり今後こうシリーズ A とか B とかっていうのをやっていく上では、やっぱすごいやっぱりめちゃくちゃグロースするっていうような成長チャンネルが必要っていうのと、あともう一つがやっぱりこう参入障壁というか、やっぱり我々のサービスって結構ワンタイムだったりとか、あとその何ていうんですかね、結構参入がしやすいっていうのがあるので、うん、そこをされる前にやっぱりこう入れないような、まあ、もう城壁みたいなの作っちゃうっていうのがすごく大事なので、うんうん、それにまあ我々今特に自分はもう 100% フルコミットでそこに今力入れてるっていう感じですね、うんうん、
なんかそこを作り上げるっていうところが面白いですね。
うん、そうですね、まあ、冒頭って言ってなんか結構有名、うん、誰だかなネットフリックスのなんか VC かなんか書いた、うん、セブンパワーズっていう有名な本があって、うん、それだとそういくつかその冒頭 その種類があって、うん、まあ、こういうの気づいていきましょうみたいなのがあるんですけど、うん、それを自分もすごい読んで参考にして、うん、まあ、これだったらいけるんじゃないかなっていうのを考えて作ってるっていうのはありますね、
うんうんうん、それはもうじゃあリテルリーダー社がっていうよりもみんな気をつけてやってるような、は
い、いや
ー
競合他社みんな見てるんでそうですね、だから競合のこともめちゃくちゃ調べます。
そうですよね、
はい、もうどこまで行っていいか分かんないですけど、はい、結構、はい、グレーなこともやってると思います。
言わなくていい。
大丈夫です。相当でまあまあ、 リサーチの範囲でやってます、うん、はい、
いやでもあのレポートを受ける限りはめちゃくちゃこう売り上げも順調ですし、
うん、ありがとうございます、
はい、先ほどねこれ収録始まる前にお聞きした話だと、まあ、リードも、
うんうん、
あのインバウンドでも入ってきているということなんで、
はい、
まあ、多分今後もねマーケティングとか、うん、あのコンテンツマーケティングとか、
はい、
あのいろいろ工夫しながらやっていくんだと思うんですけど、うん、まあ、リードが増えたら増えたで結構あのヘビーな仕事だと思うんですよね、うん、クロージングみたいなものが。
そうです、あと取捨選択ですね、うん、もうどこまでやるかとかを決めなきゃいけないですね、範囲をって感じですね、
そこもですね、
うんう
ん、でなんかそこもさっきのモートじゃないですけど、
はい、
うちはここまでやるぜみたいな。
ああそうなんですよ。結局もう今までは結構ざっくばらんに小さい10人とかもやってたりしたんですけど、うん、もうこれ以上できないよねとか、まあ、10人やるにしてもオールハンズ見込んでるところしかやらないというか、うん、150人と200人ぐらいの会社しかやらないようにしようかみたいなのは結構社内で検討はしたりしてますね。
じゃあちょっとあの若干視線を変えると、うん、お客さんとしては大手企業エンタープライズが多いんですか、
うん、いやうちはシリーズ B 前後のスタートアップが結構メインでやってて、なのでまあ人数でいうと大体50人から200人ぐらい、まあ、ちょっと広いんですけどそのあたりがまあスイートスポットでやってますね、
うん、じゃあでもじゃあ参加者もその人数ってことですよね。
そうですね、それぐらいが多いです。はい、
ボリュームですよね。
うん、そうですね、まあ、だから結構大変だしやっぱ、まあ、逆にそれくらいの規模になるとやっぱこうなんていうんですかね、こうトラブル巻き取れないみたいなのがあるので、うん、まあ、我々のバリューが、まあ、結構顕著に出やすいのはありますね。
確かに確かに。あと、まあ、日本語だとよく旅中って言って、
うん、
そのアクティビティとか、はい、そういったこともやるんですか。
アクティビティは今やってますね。それももう今後どうするかみたいなのがあるんですけど、まあアクティビティとかも予約とか我々が手配とか、うんうん、まあ我々一応何社か提携してるとこもあるので、うん、まあ、そこに回したりとかはしますね。
なんか折り紙とかやってませんでした前。
折り紙
や
ってたかも。あ、やりました、やりました。
ツル折ってた。
ああ、そうですね。あれのやります。はい、そういうのもなんか提案したりとか、なんか、なんか多分その時なんか社員の誰かができたから、そのなんかワークショップみたいなのが提携
して、そうでしたね。
やりました。
なんか社員の方の中にできる人がいた、
ね。はい、そういうのやりました。確かに、
は
い、
あ。でもそれが一番本当はいいですけどね。
まあそうなんですよね。
社員の中で特技持ってる人がいて。
そうなんですよ、うんうん。結構そういうのがいいっちゃいいんですけどね。うん、
いやでもね、そこやっぱりちょっと。沼にはまりそうですよね。
そうなんですよ。どこまでやるかは結構、まあ、そろそろ選択と集中していかなきゃいけない時期だなってのを感じますね、はい、いろいろと、はい、
じゃあちょっと最後にですね、はい、あの今後の展望みたいな、
はい、
うん、なんか頭の中で、まあ、社員は今何名ぐらいでしたっけ。
今は、パートタイム入れると15とかですね、はい、
結構な状態になってきて、
はい、
まあ、それもどれぐらい増やしていくのかとか、
うん、
まあ、調達も含めてですね、
うん、
なんかどんな感じで、まあ、エグジットまで描くの結構難しいと思うんですけど、
そうですね、
はい、成長しておこれ成功だぜっていうぐらいのところまで、
うん、そうですね、うん、それで言うとなんかもう我々はオフサイトっていう切り口で今入ってきて、もっと言えばリモートワークっていう切り口から世の中をこう見てきたんですけど、まあその自分はそのまあこの事業ずっとやってきてて、まあその戦略的な観点からもそうだし、こう自分がアメリカ来た理由みたいなそのところから掘り出してもやっぱりこうその大きなものを作るっていう中で、まあ自分はそういうの見てるのはやっぱ今後そのオフサイトだけじゃなくて、なんか本当になんかそのみんななんか引っ越していろんなとこ行っちゃったんで、それをこう集まる機会はそのオフサイトだけじゃないと思ってます。なのでそのまあ自分はそのまあ会社だけじゃ限らず、まあそのもちろん当面は会社のオフサイトは見ていくんですけど、まあ本当具体的には冠婚葬祭の集まりであったりだとか、あとなんかその個人間でのグループオフサイトもそうですし、あとなんかこう最近やったのはなんかその UI 会というか大学 の, その同窓会とか UI 会とかの集まりとかもそうなんですけど、それが今その結局今オフ プランナーがなんかすごいプロフェッショナルプランナーがいないとホテルって今 RFP 作ってプロポーザルしてると結構難しいんで、そこをすごい簡単にして本当になんか誰でもなんかそのグループでホテルで取ってトラベルができるっていうようなまあ、状況を我々がプロダクト作って、そういうまあ本当になんかそのみんな不動産ってフィジカルなものを持たない代わりにそのグループ旅行を通してなんかその集まるって機会をまあもっと作ってもらう、しかも安くできちゃう、気軽にできちゃうっていうのをまあ世界として実現したいと思っていて、でそれはすごい本当に大きなマーケットだと思ってて、それは本当に Airbnb とかエクスペディアクラスになる、本当に20ビリオンとかもう本当もまあそれくらいの多分レベルの規模になると思ってるので、まあそこ本当に一番最後の大手のゴールにまあ置きながら、でもやっぱりすごいお金かかるしもっと規模は必要になるので、まあすごいまあ自分はすごいここは地味だけど地道な多分最初にチャレンジャーになると思うんですけど、まあすごい大きいものだと思ってるので、まあそこを目指して今からその逆算してもう資金調達もそうですし、あの人数の拡充もやっていきたいと思ってます。
素晴らしいですね。やっぱりあのそれぐらいポテンシャルがあることだと思いますし、あのやっぱり移動の自由っていうのはやっぱりなんか人間のすごく根本的なもので、喜びも大きいですし、やっぱりあのコロナの時ね、メルケル首相がやっぱり移動の自由を奪われることっていうのが、はい、最も辛いよねっていうことも言ってたし、そこに関わるっていうことがまあすごい根本的なニーズがそもそもありそうな気がしました、
はい、そうですね、自分自身はやっぱオフサイト今回チャインっていっぱいあって、あの何回もやったりとかもしましたし、それすごいやっぱりあのやっぱこのチームできてるのすごいいいなと思ったりとか、自分自身がやっぱりまあ、まあ、ある意味もう仕事しか自分はないんで、まあ、その中でこう幸せ感じたりもそうですし、まあ、あと、まあ、お客さんの顔見ててもやっぱすごいやってよかったし、もう一回やりたいとか言ってもらえるような、まあその、まあ、やってなんか言って後悔してみた人は少なくとも絶対いないみたいなプロダクトなんで、まあ、それは本当になんかこう自分も言ってすごいあのいいもの、正しい方向にまあ世界を導いてるなっていうのを感じるので、はい、すごくいいな
と。やっぱりね、感謝されないと、まあ、それが一つのなんかプロダクトのバロメーターというか、サインですよね、うまくいく。
そうですね、
なんか自分が作ったものでありがとうって言われるっていうことが、まあ、僕はスカイプの時に
たくさん、あ、そうですよね、
はい、聞いたんですけど、あれってすごいことだなと当時思ってて、リトリートでもそれ起きてるんだとすると素晴らしいですね。
そうですね、いやすごいやりがいはあります、めちゃくちゃ、はい、
めっちゃ期待しながらですね、ちょっとボリューム1を終わろうかなと思うんですけど、
はい、
ちょっとあの続きはあのチームのこととか、
はい、
あと、まあ、日本人としてのチャレンジとか、
はい、
その辺もちょっとカバーさせてください。
ありがとうございます。
小松さん、ありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
次回も山田さんです。
ありがとうございます。